せずカフェの時間です。第2火曜日担当は奈良県柏市で税理士をしております伊沢博士が本日も生放送でお届けをいたします。どうぞ最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。はい、本日ですね、7月14日から火曜日、3時半を回ったところでございますが、天気の方ね、先ほどまで本当に激しい雨もね降っていたんですけれども、3時ぐらいになりまして、奈良市の、ね、奈良駅の近辺は雨が今止んでいる状態かという状態なんですけれども、本当にねこのところ、非常に雨が多い、それも梅雨の時期のねしとしと降るという感じじゃなくて、本当に台風がね、来た時のような激しい雨がね、降るというようなことが多いなという感じが、しますね。本当にこう何と言ったらいいんでしょうか、こう気候がねちょっと変わってきてるのかななんていうこともね、感じてしまうぐらいの、本当に激しい雨が、降る今年の梅雨だなというふうに感じているところです。九州方面とかですとね、本当に河川の氾濫とか、今日もね広島方面で、河川の氾濫というニュースがね出てましたけれども、被害に遭われた方にはねお見舞いを申し上げたいというふうに思います。本当に一日も早くね、災害が、ね、復旧されることを、お祈りしております。本当これね、今日もネットニュースを先ほども見ていたんですけれども、ここ何年かね、本当に大雨が非常に災害、大雨というのが非常に多いというふうに先ほど申しましたが、ちょっと過去を見てみるとですね、2016年、熊本でね、地震があった、この、記憶に新しいところでありますけれども、2年前、2018年になりますと、西日本豪雨ということでね、私もね、事務所、奈良県の柏というところにありますけれども、本当に激しい雨が降って、川が溢れるんじゃないかなと思ったぐらい、ございます。この時はね、大阪の方ですと、ビルのね、ガラスが割れてしまったなんてこともね、あったと思います。去年、2019年ですと、秋にね、台風が来て、新幹線がね、水に浸かったとか、あと、ちょうどね、ラグビーのね、ワールドカップでね、盛り上がってる時だったと思うんですけども、やっぱり台風の影響でね、中止になって試合も出てきたということがあって、で、今年ということなので、本当に災害が絶えないなという、感じがいたします。また今日のね、ニュースで流れていたんですけれども、政府がね、特定非常災害をね、の指定をしたということで、これ何ということなんですけれども、例えばね、運転免許の更新、3年もしくは5年で運転免許でね、更新しないといけないんですけども、こんなね、災害が起きてしまうと、それどころではないということで、コロナのね、関係でも期限が延長になったというところもありますけれども、被災された方についてはですね、こういった運転免許など、行政上ね、期限、いついつまでにしないといけないというものが、いろいろあるんですけれども、そういったね、期限を延長するなどね、の措置が、盛り込まれている、措置ということでございまして、例えばね、我々、税という仕事をさせてもらってますけれども、相続が起こった時にですね、一般的に、相続をね、するか、もしくは亡くなったね、方が財産よりマイナスの財産、負債ですね、が多い場合なんかになりますと、相続の放棄っていうね、手続きを家庭裁判所に申請したりするんですけれども、そういったね、期限の延長というものも、この特例措置の中に盛り込まれているというところなんですね。あと、税金関係のね、期限ということになりますと、数ヶ月前のね、時に申しましたけれども、コロナウイルス感染症のね、対策ということで、いろんなね、納税期限とか申告書の提出期限でね、延長というのが現在もなされているところでございます。今回ね、コロナとは別にですね、災害によって、申告がね、期日までにできないとか、納税も期日までにできないという場合においてもですね、コロナとは別ということになりますけども、災害による、納付期限の延長という措置も、これ元からね、法律で設けられているもので、国税庁の、ホームページにも、そういったことが記載、されておりますので、万が一のことがある場合にはそういった期限の延長というのも、できるということになっています。またね、 まあ、この以前にね、まあ、お話したこともあるんですけれども、いわゆるこう災害をね、まあ、受けたことによる、まあ、税務上の措置ということで、まあ、雑損控除とかですね、まあ、災害減免法といいまして、そういった災害を受けたことによってですね、まあ、納税のね、まあ、減免を受けるという法律もございますので、まあ、万が一ね、まあ、該当する方がいらっしゃいましたらね、まあ、そういったものもあるというのをね、まあ、知っておいていただければというふうに思います。またね、別の機会でですね、詳しいお話またできればというふうに思っております。はい。まあ、今月ですね、まあ、どんなお話しようかなと思ったんですけども、まあ、これもね、まあ、毎年、私お話ししているところなんですけれども、まあ、路線化というのがね、毎年7月1日に公表されておりまして、まあ、今年のね7月にも公表されたんですけれども、まあ、この路線化はね、いわゆる土地の値段というふうに考えていただくと分かりやすいんですけれども、まあ、これがね、やっぱり関西のまあ例を見ますと、やっぱ大阪とか京都、神戸の中心地区というのは非常に上がっていることと、まあ、今年に関しては奈良駅のね、駅前でもですね、去年に比べて 21% もね、まあ、上昇したということで、やはりね、インバウンド観光客の増加という、まあ、ことでですね、まあ、土地の需要も非常に高かったということが言えるものなんですね。まあまあまあ、具体的な数字はちょっとまあ後にしまして、まあ、この路線価って何というところなんですけれども、まあ、これね、主要道路にね、まあ、面した土地の1平方メートルあたりの、まあ、標準的なね、まあ、金額を、出すもので、これ国税庁が毎年7月1日に、公表しているもの、まあ、全国で、の地区で公表しているものになります。で、これ、まあ、何に使うかと言いますと、まあ、相続税であるとか、まあ、贈与税の計算に使うもので、相続があった場合には、亡くなられた方がお持ちになっている土地の評価をするのに、まあ使う、まあ、ベースのものですね。1平方メートルあたりいくらという形で、定められてますので、そういったものに使うが主な、用途ですね。まあ、それ以外にもですね、まあ、民間企業など、ね、の方が土地のね、まあ、一般的な取引相場を調べるものに使っているとか、まあ、金融機関がね、融資をね、する際の、まあ、担保ですね。まあ、最近ね、まあ、担保を取らない融資もね、徐々に、ね、事業融資では増えてきているんですけれども、まあ、不動産に、ね、関する、まあ、融資ですと、どうしても担保というのを、ね、設定しますので、そういった時にね、土地の評価どれぐらいあるのかっていうのを、まあ、調べるために、まあ、使っているというものなんですね。で、まあ、奈良駅のね、駅前がね、非常に上がったということを申しましたけれども、まあ、これもね、国税局の方で、これまあ公表されてまして、まあ、去年奈良駅の、ね、駅前ですと、1平方メートルあたり、66万円という値段だったそうです。これがですね、令和2年度の路線価では、まあ、80万円ということで、去年に比べて 21% 増加、金額アップですね。一昨年から去年にかけてはね、11% アップということだったので、やはり、インバウンドでね、景気の観光客の恩恵というのはね、奈良にも及んでいたと言えるんだろうと思います。あと関西でですね、まあ、一番高いところと言いますとね、もう毎年、これ大阪市北区のところなんですけども、まあ、1平方メートルあたりで、まあ、2160万円というね、まあ、ちょっと我々からしたらちょっとね、実際にお金ということに関すると、まあ、すごい天文学的な数字かなと言える、高額なまあ、金額であるんですけれども、まあね、これ以前にもねお話したことがあると思うんですけど、これ大阪のね、まあ、中央区、まあ、心斎橋筋2丁目というところで、いわゆる恵比寿橋とかね、まあ、近くになるんですけれども、何年か前からね、本当にこう毎年数十パーセントずつずっとねアップしていたところがですね、ここもねものすごい今年値段が上がっていた、まあ、1月現在ということになるんですけども、前年に比べて約 44% アップということで、1平方メートルあたり2152万円ということで、まあ、本当に昔はね、まあ、北の方がね、大阪でも北の方が土地が高かったということはあるんですけれども、もう北と南が変わらなくなったと、 というぐらいの、状況になってきてます。まあ、あとね、まあ、近畿2府4県、まあ、ちょっと、せっかくなんで見てみますと、まあ、滋賀県なんかですと、まあ、県庁はね、まあ、大津市というところにありますけれども、まあ、滋賀県の中で一番高いところは草津市というところがですね、まあ、最高の路線価をつけていたりとか、まあ、京都ですとね、やはり、河原町とか、まあ、四条通りという、四条と言われるね、というところは非常にまあ、値段が高くなっております。まあ、大阪はね、まあ、先ほど申し上げた通りで、本当に北と南がね、本当に同じぐらいになってきたと。いうことなんですけども、まあ、兵庫県ですとね、やはり神戸市がね、一番高くて、神戸で一番高いところで、1平米が576万円ということでね、まあ、報道で、まあ、出ておりますので、まあ、これもね、まあまあ、非常に高い金額であるんですけども、まあ、そう思うとね、まあ、奈良県って非常にまあ、土地の値段で言うと、まあ、そんなにびっくりする金額にはなってないということが言えるかと思います。はい。じゃあ、まあ、このね、まあ、路線化、まあ、これ、あくまでも1月現在の金額なんですけれども、まあ、特にこの年明けてからですね、まあ、2月、3月、まあ、4月になって観光客がね、外国人の観光客、すごい減ってしまってる、まあ、現状もそうですね。まあ、国内に関してはね、まあ、近々、旅行のね、まあ、GoTo キャンペーンですか、そういったキャンペーンもね、今後されるというふうには聞いておりますけれども、やはり観光客はまだまだ少、ね、そんなに動きがあるかと言われると、まだまだこれからという状況でして。では、今、これ万が一ね、相続が発生してしまったという場合、じゃこの路線価を使って計算するというのが基本ではあるんですけれども、でも1月の金額から今って金額を一緒なんですかって言われると、まあ、一緒とはまあまあ当然言えないかもしれないですよね。で、まあ、こんな記事が出てましてですね、まあ、これ国税庁の方で、まあ、路線価はね、まあ、1月1日の金額ですけれども、まあ、相続が発生した時の金額を、まあ、これ時価で、まあ、これ計算するのにですね、また別途また計算方法があるんですけども、やはり1月から大幅に下落をしている場合に、1月の金額で申告するのはまあおかしいんじゃないかということで、まあ、路線価に関してね、まあ、ちょっと補正をかけるようなことをね、今検討しているそうです。で、まあ、現在のね、まあ、制度でも、やはり、路線価の金額に比べて実際にね、まあ、売れる金額がもう本当にそんな金額で売れないよというようなケースになりますと、まあ、不動産鑑定士のね、まあ、方に土地のね、まあ、鑑定評価というのをしてもらって、そういった金額を持ってね、まあ相続税の申告をするなんていうこともね、まあ、現実にはあるんですけれども、やはりね、まあ、費用もかかるということで、これ今国税庁がね、今何を考えているかと言いますと、7月1日時点の、いわゆる基準地価、これ都道府県がね、鑑定士の方に依頼して、まあ、土地のまあ金額というのを公表するもので、毎年9月頃にまあ公表されるということなんですけれども、まあ、この金額がどういう金額かになるかとは思うんですけども、1月1日のね、金額、まあ、路線価の金額より大幅にね、まあ、下がっているような場合には、まあ、減額をすることも検討しているそうです。まあ、実際ね、細かい具体的にどういうふうにするのかっていうのはまだね、詳細はまだ明らかにはなっていないんですけれども、まあ、そういったことも考えられていると。では、この、まあ、路線価なんですけど、まあ、じゃあ、この路線価っていうのは時価そのものなのかというところなんですよね。まあ、そもそもですね、この相続税ね、まあ、申告するにあたって、まあ、土地、実際、条文上どうなってるかと言いますと、相続、遺贈、または贈与により取得した財産の価格は、その取得の時における時価によるっていう風になってるんですね。これ相続税法というかね、法律があってそこでまあ書いてるんですけども、まあその時価って何っていうところなんですが、一般的には、いわゆる第三者、まあ不特定多数の方、まあ第三者の間で、まあ自由な取引をするにあたって、まあ通常成立するような金額、まあ、一般的にまあこの金額だったら、まあ相場として妥当かなと言われる金額を言うんですよね。ただ、 これ相続税の申告とかするのに時価どうやって調べるのというと非常に大変なので、まあ、土地の評価については、まあ、路線化というのをね、国税庁が定めているというものなんですね。で、まあ、この、路線化というものなんですけども、まあ、一般的には、時価の、まあ、8割ぐらいをベースに評価をしていると言われておりまして、これなぜそういうふうにしているかと言いますと、やはりね、路線化というのでちょっとやっぱ金額を安くしておかないと、この路線化がね、まあ、時価より高いというふうになりますと、まあ、実務をする上でもね、非常に大変だということがありますので、そういったね、まあ、不都合がね、ないように、まあ、納税する方のね、まあ、申告手間をあまりかけないようにするという意味も込めて、路線化というのを設けておりまして、まあ、これが、いわゆる時価、まあ、通常のね、まあ、取引の金額に比べて、まあ、2割程度、安く設定しているというふうに言われております。まあ、2割ぐらい下げておけばですね、まあ、通常はそんなに半年や1年以内でですね、そんなに急に土地の値段が下がらないであろうというような、まあ、考えのもとに今なされているということなんですね。まあ、ただ、まあ、今回ですね、まあまあ、コロナ禍という本当にね、今で我々経験したことのないような状況の中で、実際今後不動産の値段とかね、まあ、どうなっていくのかというのはちょっとまだ、これから注意していかないといけないというところでございます。まあ、あと余談ですけれども、まあ、この路線化というのはね、まあ、全部の道路に、まあ、付けられているというものではなくて、まあ、相続税の路線化というのはね、まあ、ついているところと、まあ、ちょっとね、場所によってはついていない地域も当然ありますので、まあ、そういったところについては、毎年ね、固定資産税ね、不動産をお持ちの方は固定資産税でね、納税されている方も多いかと思うんですけども、そういったね、固定資産税の評価額に、奈良市の何とか町ですと、宅地の場合は何倍とか、田んぼの場合は何倍とか、いうふうに、倍率というのをね、定めておりまして、まあ、そういったね、固定資産税の評価額に倍率というものをかけて評価をするというようなことになっております。まあ、それでは、続きまして、まあ、もう一つちょっと、別のお話に参りたいと思いますけれども、今日ね、ラジオの前にね、まあ、お聞きの方も、農業されている方いらっしゃいますでしょうかね。今ね、まあ、持続化給付金とかね、前にもお話したことありますが、持続化給付金とか、いろんなね、つい、まあ、本日からね、まあ、応募が始まりましたけれども、家賃のね、まあ、支援金とか、本当にね、いろんなね、支援金がコロナ禍の中で、給付されているんですけれども、農業をやっている方にもね、事業をね、まあ、継続をね、前提に、まあ、補助をするということでね、こういった補助金がね、実は、されておりまして、まあ、この目的としてはね、まあ、どんなことかと言いますと、まあ、本当にね、コロナウイルスのね、まあ、感染症の対策をね、行いつつ、まあ、販路のね、まあ、回復とか開拓とか、生産販売方式の確立転換といったね、経営のね、まあ、継続に向けた農林漁業者の取り組みを支援するというようなね、趣旨で、こういった補助金がね、今受付、これ実はもう一時受付が、ね、今されているところでして、まあ、どういった方がね、まあ、対象になるかと言いますと、まあ、農林漁業者、まあね、奈良県ですとね、まあ、農業とか、まあ、林業とかされている方が主なのかなと思いますけども、まあ、常時ね、雇用している従業員さんが20人以下のね、まあ、事業者さん、まあ、これ個人、法人問わないということだそうです。で、まあ、一体ね、まあ、一体いくら補助してくれるのかということなんですけれども、まあ、これ、まあ、単独申請とね、まあ、グループで共同申請というのがあるそうですが、まあ、単独申請のだけね、話だけ、しますが、上限150万円もね、まあ、補助してくれるということで、あくまでもね、これは使った費用に対する、まあ、補助ということなんですけども、一体ね、何をすることによって、まあ、補助をしてくれるのかということで、まず、2つありましてね、まあ、経営継続に関する取り組みっていうのと、感染拡大防止の取り組みという2つあるんですね。 まあ、ここで、まあ、感染拡大防止というところですと、まあ、消毒費用、マスク費用、清掃費用、まあ、飛沫対策、換気などですね、まあ、こういった取り組みに対して、まあ、上限、50万円まで、これ補助率は定額というふうに規定されているので、多分50万円までですと、まあ、かかった金額、まあ、認められれば、かかった金額まるまる補助をしてもらえるということですね。でもう一つ、経営継続に関する取り組みということで、まあ、これ何ということなんですけども、まあ、機械代とかね、まあ、広報、展示会の出展費、まあ、あと、まあ、専門家へのね、まあ、アドバイスの費用などが、まあ、入っているということなんですけれども、まあ、これも条件としてですね、経費のね、6分の1以上を、まあ、次の、まあ、いずれかにね、かかる経費に使うというのが条件とされてまして、やはりね、あのコロナということがありますので、まあ、一つ目が、こう、人のね、接触する機会を減らすための、まあ、生産販売方式ですね。じゃあ具体的にどういうことを言いますかと、申し上げると、出荷現場とか生産現場で、まあ、人のね、接触を減らすために、省力化の、ね、まあ、機械を導入するとか、あと倉庫などにおいて、人の、ね、距離を広げるために、スペースを、ね、こうより広くするとか、動線の、ね、レイアウトを変えるとか、まあ、そういったあのことに対してお金を使う。あとはあのネット販売、まあ、通信販売とか、あと、ね、田舎の方行きますね、よくあるかなと思うんですけど、無人販売ですね、まあ、そういったことに対する経費に6分の1を使う、もしくは、感染時の業務継続をどうやったらいいのかというのを、ね、まあ、考えるための費用ということで、本当に人を削減するようなまあ方針作りとか、あとこれはね、まあ、我々の業界でもよくあると、まあ、私時々使ってますけど、あのウェブ会議システムの導入とか、まあ、こういった費用に、ね、まあ、お金をまあ、使うというのが条件とされてまして、あとその接触機会を減らすのにね、まあ、どんな機械、どんなものがあるかという例がこれちょっと写真で出てるんですけども、野菜ない移植機ということで、もうあの機械であのこう植え付け、田植えとかですね、まあ、そういうあのこう植え付ける作業を、ね、自動化する、ね、機械もあるんですよね、まあ、そういった機械を買うだとか、あとこれ果物のね自動選別機、これあの大きさね、あのニュースとかでね、よくあのこう人がねこう手作業でこう大きさとかを分けてね、 M サイズ L サイズみたいな感じでね大きさを分けてたりとかいうニュースがね、あの収穫時期になると時々ニュースで見ますけど、まあこういったのを人がやるのではなくって、もう機械に任せてしまうと、まあこういったねホテルで人をさね接触を削減するとか、あと農薬散布用ドローン、まあ、ドローンでね、もう以前から、ね、仕事、業務用で使っている方もいらっしゃるかと思うんですけども、こういったね、ドローンをね、まあ、人がね、こう巻くんではなくて、機械、このドローンの、ね、機械を使って上から空から巻いていく。まあ、こういったものに使うとか。まあ、あと、まあ、どういうものかと言いますとね、まあ、これ、計画の内容ということで、他に載ってたのが、簿記ソフトの活用等による、経営管理の行動化、こういったねものについても、補助の対象になっているそうです。まあ、あと、まあね、省力化という話で先ほど申し上げましたけれども、省エネのためのね機械設備の導入更新、まあ、環境対応のための、機械設備であるとか、まあ、安全対応等のための機械設備のね、導入ということもありまして、これ結構幅広い、ね、範囲なのかなと、私ね、実際私が農業やってるわけではないので、わからないところ、正直、農業、ね、業という意味ではわからないところもあるんですけども、結構いろんな補助があるのかなという感じがいたします。これですね、申請するのにどうしたらいいのという話なんですけど、まあ、主に、まあ、農業協同組合であるとか、まあ、森林組合とか、漁業協同組合などでね、まあ、これ国がね、指定した機関というのがありまして、まあ、そこのね、まあ、支援を受けて申請をするということになっているので、もしね、ご興味ある方いらっしゃったらですね、ホームページでね、まあ、経営継続補助金とか、まあ、 あとそこに農林水産省なんて言葉を入れるとね、おそらく出てくるかなというふうに思いますので、一度ね、見ていただければというふうに思います。で、これですね、まあ、現在一時受付がね、されているということを最初に申しましたが、これホームページ上の情報によりますと、この一時受付というのはね、7月29日で、まあ、締め切りが迫っているそうです。で、ただ、二次受付というのもね、まあ、予定すでにされているようで、これは国のね、まあ、農林水産省のホームページによりますと、9月のね、中旬頃に二次の受付を開始する予定だそうですので、まあね、もう、今ね、こんな話初めて聞いたっていうね、あの、農業をされている方でしたら、まあ、一次がね、間に合わなかったとしても、二次もね、受付があるという、ふうに聞いておりますので、まあ、そちらを目指して、申請していただくのもいいかと思います。あの本日もね、あのライブでお送りしてます、メッセージたくさんいただきましてありがとうございます。ラジオネームピーチクパーチクさん、雨が毎日降ってうんざりですね。雨も必要ですが、ここまで降らなくてもいいと思います。被災地に何かしたいと思いますが、寄付金の一部を送る方法をご存知でしたら教えてくださいということで、やはりね、あの物というのもありますけども、やはり物だってね、保管場所とかそういうこともありますので、やはりもう現金でね、寄付というのが一番いいかと思います。今ね、今いろんなところでね、寄付の受付されてますので、そういったところに送っていただくといいかなというふうに思います。続きまして、あさりちゃんさんありがとうございます。この間、押し入れを整理していたらと、古びたおもちゃが出てきました。中には未だに覚えているお気に入りのものもありました。こういったおもちゃも、昔はもっとキラキラして見えたんだろうなとしみじみ感じます。先生は昔の自分にはもっとキラキラして見えたものありますか？私ね、子供の頃結構ね、電車が好きでね、子供の時の夢が電車の運転手だったので、結構ね、プラレールとかね、もう長く遊んだなという記憶がございます。今ね、子供が、遊んでますね。続きまして、松の実さん、ありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。いつもお勉強させていただいております。コロナ禍、本当にいろいろ大変です。でも何か補助金をもらえるかというと、それほどでもなく、難しいところです。感染拡大防止の費用対象になるか、どうか調べています。ありがとうございます。ということで、またね、どんどんね、もう情報が新しくなりますのでね、まあ、ホームページ等もいろいろ見ていただけるとと思います。ラジオネームうさこさんありがとうございます。先生、こんにちは。こんにちは。コロナの感染者増えてますね。先生もオンラインでお仕事されることありますか？最近仕事を探しているのですが、当たられるのが怖いなぁと思ってしまいます。そうですね。まあ、私どもはね、まあ、業界のね、会議とかやるときに、今ね、もうウェブ会議という形で、仕事をしております。とっとこ刃物つくさんありがとうございます。伊佐先生、こんにちは。コロナで在宅ワークが増え、今から電気代が怖いです。この電気代に対して何か補助できたり、請求したりできることってあるんでしょうかということで、これ会社に対してね、どうなんでしょうね、そういうのを請求できるものなんでしょうかね。ここはちょっと会社のね、就業規則等のね、また踏まえてのご相談ということになるのかもしれません。はい、本日もね、生放送でお届けいたしました。もうあっという間の30分でございます。本当にね、来週にはね、梅雨明けというふうには聞いておりますけどもね、早くね、この梅雨も明けてもらって、各地のね、水害が、まあ、一日も早く復旧することをね、お祈りいたしまして、本日の放送をこれで終了としたいと思います。本日も最後までご清聴ありがとうございました。それでは、さようなら。